もしもし？もしもし？
もしもし、
はい。はい。テレフォン人生相談です。
はい。お願いいたします。はい。
最初に、年齢を教えてください。
はい。50歳です。
50歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
58歳です。
58歳。お子さんは？
はい。二人います。
はい。
23歳の長男。
はい。
19歳の次男です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい。まあ、一言で言えば、離婚したい。
ああ、はい。
はい。
まあ、離婚したいと思い出したのは、いつ頃からですか？
はい、2日前です。
2日前？
はい。
そうすると、まあ、24、5年の結婚生活は非常に安泰だったわけですか？ま
あ、前半は安泰でした。
前半も安泰でした。
はい、そうです。むしろ幸せでした、すごく。
はいはい。で、はい、その後半っていうのは、あれですか、はい、40歳ぐらいから。
実はですね、はい、夫が2回うつになってまして、で、まあ、1回目は、まあ、傷病休暇も使いながら、はい、一度また復帰したんです、
はい、
サラリーマンですが。
はい。
はい、それでまた何年か経って、はい、また、まあ、同じ職場ですので、
はい、
まあ、同じように鬱になってしまいました。
はいはいはい。
で、まあ、ずっと通院している心療内科の先生にも、
はい、
まあ、退職してもいいんじゃないかということの勧めもありまして、
はい、
退職したいって、会社辞めたいっていう話になりました。
はい。いつ頃ですか？会社辞めたいって言い出したの。
4年前です。
4年前、はい。
はい。それに対して私も、覚悟はある程度できていましたので、
は、う、い、ん。
いいよ、と。
はい。
決して責めなかったですし、
はい、
それ以降ずっと4年間お金の心配も口にしなかったです。
はい。
で、夫は今はもう数ヶ月の感じ、数ヶ月、特に今回最近では3週間で辞めてますので、
はいはい、
失業保険ももらえずに現在は完全な、
はい、
無職ってになります。
はいはい、で、まあ、心療内科に行かれたようですけれども、原因みたいなことがはっきり分かって、
あ、はい、それは会社でのストレス、それから過度な残業、そういったことが原因だったのですが、でも、まあ、私が離婚したいというのは、はい、夫が鬱になったからではなく、
はい、
会社を辞めたからでもなく、
はい、
むしろ家族のために働いて鬱になった、すごく真面目で責任感が強くって、
はい、
そういう夫だからこそこれまで4年間支えてきたんです、
はい、で、家族のために働いて鬱になったというのは、どなたの考えですか？あなたの、
それは私の考えです。夫も多分そうだと思いますけど、
はい、
私も夫をそのように支えていきたいと思っていました、
はい、
2日前までは、
はい、それで2日前まではっていうのはどういうことですか？2日前に何があったんですか？
はい、2日前に私たまたま仕事が休みで、
はい、
パソコンを見ていたんです、
はい、
でたまたまいろんなところも間違ってクリックしてしまったりして、夫のファイルのコレクションっていうものを見つけてしまったんです、
はい、
そのコレクションを開きましたら、
はい、
女の人と遊んでたんですよ。
その女の人と遊んでたっていうのは具体的にはどういう、
はい、若い、はい、若い女の人が少なくとも3人出てきまして、
はい、若いって何歳ぐらいの？
で、1人は、まあ、顔が完全に出てます。もう1人は、目隠しでしています。でも完全に若いです、
はいはい。
まあ、結局女遊びしてるところの証拠写真を自分でデジカメで撮って保存していたんです。
あ、なるほどね。
それが何枚も、まあ、コレクションって名前をつけるぐらい、
はい、
もう本当にもう性行為の一部始終が出てたりするんですよ、
うんうんうん。
で、夫は、
その3人っていうのはあれですね、一人一人別っていうんじゃなくて3人がダブってるということですか？
全く別々の女性が少なくとも3日間、はい、
全く別々の女性なんですけども、
はい、
この期間はこの女性、この期間はこの女性っていう女性、それとも、まあ、一時期に、3人ぐらい。
一時のお金を使って遊んだという。
あ、
そういった夫を、私がこれまでと同じように、支えていく気にはなれなくなりました。
うん、はい。 あなた自身がものすごい真面目な人ですからね。
あ、そうかもしれない。
ですから、まあ、そういう意味ではご主人もあなたもものすごい生真面目な方ですよね。
そうかもしれないです。
それで今日もうであなたはあれですね、そういう中で離婚は決心してるわけですね。離婚しようかどうかという悩みじゃなくて、
もう2日前にあれを見た時に、自分の中ではもう崩壊しました。
それでその離婚の条件その他という問題での相談ですか。
でやっぱり最後に残るのはお金ですよ。
はいはい。
私の中で納得できないことが、
はい、
私の実家が、まあ、1キロぐらい離れた近くにあるのですが、
はい
はい、ずっと助けてくれてたんです、いろんなことについて。
はいはいはいはい。
例えば家も、
はい、
貸してくれたというのか、まあ、
はいはい、
今私の名義になっていますけれども、
はい、
家をもらったんですね。
はい。
だから少なくとも本来なら払わなくちゃいけないべくお金っていうのは貯金に回ってるわけですよ。
はい。したがって要するにごく普通の離婚、協議離婚というような形のは納得できないけれど、どうだろうかということですね。はい。はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。まだちょっとおっしゃりたいことがあるのかな。
はい、
はい、
私も働いてきました。私もずっと貯金してきました。でも財産折半となると、
はい、
割が合わないんじゃないのかという思いが強いです。
うん、
と言いますのは私の実家の方でずっと家を貸してくれてたというのが今私の名義になってますけれども、
さっきおっしゃってた話ですよね。
はい、はい、そうなんです、はい、それでその分は当然本来なら出ていかなくちゃいけないお金をそのおかげで貯めることができたんです。
はい。
なのでそこのところはどうなんですか。私は一度お金を折半した上で夫から例えばいくらかでも家賃としてのお金をもらえるんじゃないかという気がするんです。
その点からじゃあまずご説明しますね。
はい。
今おっしゃってるのは、まあ、離婚するとしてということで、まあ、お話をしますけれども、
はい、
考え方としては結婚して、夫婦協力している期間中に作った財産は名義の遺憾に関わらず基本的には半分ずつですよと、こういうことで、はい、それはまあお分かりですよね。
分かってます。はい。
で、そもそも出てきたのは、今はその共働きの方も増えたけれども、実際はその、かつては男性の方が夫が働いて、妻が家を守るみたいなことが多かったので、
はい、
何十年か結婚生活をして、もう離婚だ、破綻しちゃった時に、残念ながら破綻してしまった時に、名目上の、まあ、財産の名義が夫のものばっかりで、一生懸命支えてきた奥さんの名義の資産がほとんどないみたいなケースが、
はい、
まあ今でもありますけど、そういうことはもっとあったわけですよね。
はい。
で、そういう時に名義だけで分けちゃうのおかしいじゃないかということで、それは夫婦協力して財産作ってきたんだから、実質的には共有財産で分けましょうと、
はい、
こういう話になるわけですよ。
はい、わかります。
で、そういう前提であなたの、さっきのご質問を考えると、
はい。
いや、あなたの言ってるのは実家から家を、まあ実質上タダで使わせてもらってたんだと、こういう話ですよね。
はい。はい、
で、それって結局、それぞれが夫婦協力して、家庭を、なんていうのかな、守る、築き上げる中の一つの形態で、実家の援助も、夫婦で協力している間の一つの、なんていうのかな、妻としての、なんていうのかな、夫婦の生活、家庭、まあ子供さんを入れると家族をうまく成り立たせる、経済的に成り立たせるための力を発揮している一部なわけですよ。働いてきて給料を取る。自分の実家からも協力がもらえる。これは、夫の方がそういうことがあっても同じことですよね。あなたの場合はあなたのご実家だけど、たまたま今度は逆に、夫の方、ご主人の方がそういう実家があって、じゃあたまたま、実家が持ってる家があるから、ここタダで住まわせてもらおうと言った時に、後になって、いや、これは俺の実家から、タダで貸してもらったんだから、共有財産のうち、自分の固有のものだっていう主張されたら、きっとそれは違うんじゃないかって話になると思うんですよ。 それは、
まあ、別の立場ではそうです。
それは、説明の中身はわかりますよね。気持ちの問題は別として。
もちろんです。
で、そういう話なので、その、実家から借りた分の家賃分は別だという主張はなかなか通らないだろうと、私としては思います。
はい。
あなたが今回、その、なんだっけ、コレクションというファイルを開いちゃったって話なんですけど、はい、それでショックを受けて、もうこれは、夫婦としてやっていけないっていうのは、逆に、離婚原因を作ったのが夫の方だから、家庭をうまくやってきていたのにこんなことをして壊しちゃったのはあなただと。だから慰謝料を払いなさいと。こういう話の方が筋のような気がしますね。
はい。
財産分与で割合変えろっていうのはそう簡単なことではないんですね。
はい。
裁判所から見ると、まあ審判になりますけれども、審判するときに壊れちゃう前の夫婦の家庭の事情をいろいろ持ち出して、どっちがこれだけ貢献したっていうのは、なかなか判断しづらいわけですよ。それはお互いが好きでやってきたことでしょと、支え合うためにと。それを今になって割合変えろと言われてもなかなか判断できませんよというのが、まあ裁判所の感じていることじゃないかと想像するんですが、だからいつも必ず 50%、50% とはそれはもちろん限らないわけですが、いろんなケースがあるから。でもなかなかいろんなことを言えばすぐ反映しちゃって割合が変わるということでもなくて、原則の半分ずつってのは結構本当に強い原則だなというのが私の実感なんですね。
わかりました。
あなたの場合はむしろそこで壊しちゃった、夫婦生活、家庭生活を壊しちゃった原因はあなたにあるから、ちゃんと慰謝料を払いなさいよと言った方が、
まあ、
わかりやすい。
その女遊びでも成り立ちますか、その考えは。
うん、だって、不倫しちゃいけない、不貞行為をしちゃいけないっていうのは法律で書いてあって、離婚原因にも書いてありますからね。
はい。
だから、主張する根拠にはなりますよ。で、そういうことをしたのは、はい、夫婦関係を壊したのはあなたの不貞行為だって、こういう理屈になるわけですよね、このケースで。
はい。
で、そうすると慰謝料を払いなさいっていうのは自然に出てくるわけですよ。二十何年も25年近くだと思うんですけど、はい、結婚されていた、で、お互い頑張って大変な状況を乗り越えようとしてるときに、お金を使って不貞行為を繰り返していて壊しちゃった。これはとても精神的に苦しいショックを受けたんだから、慰謝料を払いなさいというのは。
はい。
別に、そんなに法律論を聞かなくても、納得感は、ありませんか、
はい、はい。それはどれぐらいもらえるものなんですか？
お聞きになりたいのはよくわかるんですけど、なかなかそれはいくらって私がここで言って、先走って、弁護士さんがこう言ったって決まるもんではなくて、ケースによって裁判所がやっぱりそれぞれ判断してくるんですね。
はい。
例えば、話し合いが調停で離婚が成立しなくて、訴訟を起こすような場合には、訴状では慰謝料いくら払えというこういう訴状を書くわけですが、そこではいろんな怒りがもちろんあるから請求するのに1000万払えって書いてもいいわけですが、そこは思ってる金額を書いてもいいけど、それがそのまま通るというわけではないということだけ覚えておけばいいかと思います。
はい、
だいたいそんなところでよろしいですかね。
はい、ありがとうございました。
よろしいですか。
はい、
帰ってよかったですよ。10年後にこれ分かったと思ってください。あなた60歳。
はい。
その時に別れて新しい人生を始めるよりもね、夫の仮面がこの50歳で分かってよかったですよ。
はい。
50歳はまだ若いから、今の時代だったら。
はい。
前向いて生きていかれるでしょう。
はい。
大丈夫です。
はい。
必ず頑張ったらいつか報いが来て花が咲きますから。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。失礼します。
愛によって支えられた結婚ではなく、真面目という社会的性格で支えられた結婚は、簡単に瓦解します。